川尻純の今日もフォルテッシモ。さて始まりました、今日も。ですね、なかなか戸川さんとプロデューサーの方と今日も喋ってたんですけど、どういう風にタイトルを言うかっていうのはもう決定しました。最初にきっちりと言ってから進んでいくことになったので、よろしくお願いします。さあ、でですね、今回は僕の留学の話をしていこうかなと、前回も話してたんですけれども、実は僕はですね、留学1回目は、高校卒業してすぐですね、2週間ほどホームステイをしてですね、本格的に音楽留学したのは、大阪音楽大学卒業してからですね。20だから、この数字もね、適当なんで、合ってるか分かんないんで、後で多分おかんに、ん？違うよとか言われそうですけど、26とかそこら辺でしたかね。で、行ったんですけど、今日はですね、その僕が18、9の頃、高校を卒業してすぐですね、すぐの3月に、2週間アメリカに行った時の話をできたらなと思います。さあ、その時はですね、これはまた、まあ、むちゃくちゃな話なんですけど、僕は全く行く気がなくてですね、僕は、まあ今はこんな感じですけど、高校時代、中学時代ですよね。ずっと僕は案外こう、個性というものが嫌いなタイプというか、個性があるとどうしても目立つとか、まあ人と違うってなってくるので、だから、ね、僕みんなと一緒が良かった人生だったんですよね。もう本当にこうできる限り、なんか普通にしたら全然みんなと違ったりして、すごくそれが嫌で、なんとかこうグループとみんなと一緒みたいなのをまあ掲げてやってたんですけど、その1回目のアメリカ留学がですね、それを大きくまあ僕の性格とか考え方を変えるきっかけになったんですけど、まあそんなみんなと一緒がいいタイプだったので、アメリカ留学もまあ嫌でしょうがなくて、もう絶対行かへんって言ってたんですけど、まあところがですね、まあこれはうちのおかんですよね、母親が、に完全に騙されて僕は行くことになります。兄貴がいまして、僕、兄貴がいて、その兄貴と同じ年のいとこ、一個上なんですけど、いとこ二人がアメリカにホームステイに行くってことでですね、僕もなぜか行かされることになったんです。で、僕ずっと行かへんって言い続けて、で、母親にももう絶対行かへんからって言ってたのに、なぜか登録完了してて。でもそれでも絶対嫌やって言うのにも無理やり空港まで行っても行かされることになりました。ところが面白かったのが、僕それでね、かたくなに行かないっていう選択をしなかったんですよ。ギリギリになったらもう諦めてですね、もうめっちゃ嫌やけどもう行こうっていうところにはたどり着きました。で、そこで母親と、一つ条件を交わして、絶対にホームステイ先は兄貴かいとこ、どっちかがいることが条件だって言ったんですよね。そうなんです。言ったんですよ。ところがですね、空港降りて、でっかいバンが迎えに来て、もうね、誘拐される感じで僕ら乗せられたわけですよ。ほいで、まあ、ずっと、まあ、サンフランシスコあたり、サンカーロスという街だったんですけど、僕が降ろされたのが。で、降ろされた時、なぜかね、僕一人なんですよ。ほいでも、一人ですぐドア閉まって、もう車行ってもて、その、なんかね、係の人と僕とが二人で残されたんですよ。で、その時に、うーわ、騙されたって、もうマジで思いましたね。で、もうそしたらドアノックしたら、外国のね、あの方が、白人の女性の方が出てきて、ハローとか言われて、もう終わりですよ。もうそっから僕のアメリカ生活2週間がスタートしたわけです。で、なんかね、僕もちょっと変わってたのか、いざその状況になったら、もうね、うわ、騙された、ムカつくとか、切れるとかなくて、なんかね、諦めれたというか、もう本当に開き直れたというか、もうやるしかないモードになりまして。で、なんと初日なのに、あのね、僕、ちょっと外に歩きに行こうって考えて、で、なんか一人ででっかいスーパーマーケットに行って、コーラを買った記憶がありますね。そのコーラがもうめちゃくちゃうまかったですね。それもその時ね、多分トラベラーズチェックってもうないんすかね。そういうのを使って、これ使えんのみたいなノリで買ったんですけど、なんとか買えて。なんかね、少しずつその海外で自分が何かをすることが、お、一個一個なんか、ちょっと経験になってんじゃないかみたいな感じがあって。これですごく僕はそこから、アメリカ生活を楽しむような感じに、 まあシフトしていって。で、なんかね、日曜日とかの感覚は全然なくて、なんか語学学校に行くっていう話だったのに、僕日曜なのに語学学校行かなあかんと思って、めっちゃ汗汗して、その家の人に聞いたら、あんた日曜やでとか言われたのもあったんですけど。で、なんかね、僕がその最初の留学の時にすごく経験した2週間は、まあ結局ね、語学学校なんで日本人の方も多くて、日本語も喋る機会も多かったんですけれども、でもね、なんか、日本でずっと考えてたこと、みんなと同じじゃないとダメとか、まあ分かりやすく言えば服装とかですよね、髪型とか、おしゃれするとか、なんか遊ぶこととか、なんかみんなと合わせるのが当たり前っていう感じで僕は生きてて、で、それが良くて、そうなりたいと思ってたのが、なんかね、いや、そんなことないんちゃうってなったんですね。理由は、の一つはやっぱアメリカは本当に多国籍、いろんな人種の方がいるので、でもいろんな人がいますよね。もうファッションも、まあ言ったら笑ってまう人もいるわけですよ。びっくりするような人もいっぱいおって。でも、その人たちが浮かないんですよね。国的に、空気的に。日本だとやっぱり電車乗ってても、街歩いてても、ちょっと奇抜な人とか、ちょっと変わった人が目立つじゃないですか。あれがないんですよ。僕それがね、なんかもう日本ほんとストレス溜まりまくってたなと。なんかアメリカってほんと何でもいいんだなと。で、それは例えば日本人の考え方っていうのもかあまあ言ったら偏ってる。でもアメリカ人、黒人の方、白人の方、例えばキリスト教の方、イスラム教の方、いろんな方がいるんで、いろんな人がいろんな考え方で生きてる。じゃあ自分の考え方にこうこだわる必要性が、あ、自分の考え方というか、なんか日本で自分はこうあるべきだと思ってる考え方に、ね、その、固執する必要がないんじゃないかっていう、そこにたどり着いて、もうなんかもっと自分らしくおるか、みたいなところに、まあなんかたどり着けてですね、その第一回目の留学は本当に実りがあったというか、僕の今後の本当にこう音楽人生を始めるにあたって、すごく大事な一つのこうスイッチを入れるきっかけになりました。で、ここでちょっとね、子供さんとかを留学させたいななんて思ってる親御さんに向けてのちょっとした僕の、まあ僕のね、僕からの目線のアドバイスがあるんですけど、これは多分ね、高校生とかが聞いても分かることだと思うんですけど、留学は、僕とかみたいに、なんかね、見つけるものでもないんですよ。留学、僕が思う留学の素晴らしさは、あのね、自分がその国に合うかどうかなんですよ。合わないのに成功するわけないんですよ。それはそれで自分は、ああ、こういう国には自分は合わないな。だからやっぱり日本で頑張るべきだな、とかいう、なんかね、ある意味一つの区切りになる。憧れでアメリカって言ってても、性格がアメリカに合うかどうかは別なんですよね。もしくは留学したい、留学して音楽の勉強したい、もしくはビジネスの勉強したい、ファッションの勉強したいと言っても、海外にで生きることに合う人もまた少ないんですよ。そんなに多くないんですよね。無理に言うたら海外生活するのまたしんどいんですよ。なので、僕が思うのは、まず留学短期で行って自分がその国に合うのかどうかを、これをまず確認することが大事なんですよね。で、もしそれが、あ、ちょっと俺留学苦手かもってなったら、留学しなかったらいいんですよ。留学っていうのは成功する確率めっちゃ低いと思います、正直。僕いろんな方見てきましたけど、なかなかのそのね、何か本当大きいもの、まあ言い方は変ですけど、を手に入れて買える人って少ないと思います。でも、まあ頑張って、いざ留学するなら何かをとなるんですけど、音楽大学なんか特にそうなんですけど、なんか、うまくいかなかった、これもまためちゃくちゃ大事なんですよね。なんかそれによって一旦自分が夢見たものを区切りをつけて自分が日本でしっかり頑張るための意識を高めるみたいなことにつながってくるんですよ。これは別にそのアメリカに会う人がすごいとか日本に会う人がすごくないとかそんなんじゃなくて僕からすると僕の性格というのがちょっと日本では浮く感じだったらしいです。これは僕もね、分かってないんですよ。 僕は僕でみんな僕みたいやと思って生きてたんですけど、いろいろね中学高校友達に聞くと、なんかいやもともと変やったぞとか、僕が音楽家になってピアノでねお仕事するようになってからご飯食べに行ったりすると、まあでも純はもう昔から変やったしなみたいなの普通に言う人多いるんですけど、僕は全然変だと思ってなかった、自覚全然してなかったです。なのでやっぱりアメリカで会う人っていうのはちょっとこうね、まあちょっと言い方変ですけど厚かましいやつとか、あの他人の空気読まんやつとか、自分のことばっかり言うやつは、僕は会う可能性は高い気はします。なんでかというと、やっぱアメリカはね、自分のことを自分でこう、宣伝できないと、なかなかうまくいかない国なんで、そう、例えば、その後のね、あのアメリカのオーディション、音楽のオーディション、僕がインディアナ大学に行った時の、ピアノのオーディションの話でもそうですけど、アメリカはね、ほとんどの人が、大学院なんかはもうほぼ 100% ですけど、習う先生が決まってます。なんか日本だと、大学入る前に、例えば、大学の先生とつながって、コネクション使ってると、まあ、ちょっとせこいイメージがちょっとあると思うんですけど、アメリカはね、もうないとまず無理ですね。何しに来たんみたいにオーディションで言われますね。そういうのも、で要するにアメリカは、要するに大学、この大学を選ぶ理由で先生で選んでないの？何で選んでんの？みたいな。だからやっぱりどんどん自分で先生にコンタクト取ってアピールしていくっていうのが大事な国だったので、僕はそれがね、ものすごく肌に合うというか、あ、これは自分がやりやすい、なんか立ち回りなんじゃないかなっていうのをすごく感じましたね。で、もう一つ、その、まあ、日本を悪く言うわけじゃない。日本、僕実は、アメリカに留学して日本をより好きになったんですよ。アメリカもね、クソみたいなとこいっぱいあるんで、本当に終わってる。僕が行ったところはですよ。僕が行ったところはサンカーロス、すごくいい街でしたけど、なんかもうちょっと、日本の方がだいぶいいとこもあるんですよ、本当ね。で、一つはですね、やっぱこう、なんて言うんですかね、アメリカはめっちゃ個性は磨けますね。本当、一人一人が、その、自分を大事にする感じの国だと思うので、なんか日本みたいに合わせることが当たり前じゃないので、個性を磨く、特に音楽家なんかそうだと思いますけど、自分ってなんだっていうのを見つけるにはすごくもってこいの国だと思うんで、なんか、日本の教育っていうのは別に僕、ね、教育者でも、教育者です。道をね、音楽を教えてますけど、まあ言ったら、日本の教育っていうのはみんな同じ。あんまりこうね、変わった人をまあ、作るというか、みんながこういうグループにちゃんと馴染めるような、社会に出ても馴染めるような人間になりましょうという、まあ、感じの動き。僕が小さい頃はそういうふうに、まあ、教育されてたというか、そういう雰囲気でしたけど、なかなかね、合わない人も多いと思う。今の世の中めちゃくちゃ多いんじゃないですかね。そういう個性が前に出て、どうしてもこう、合わせるのが苦手、空気読むのが苦手。まあ、空気読むっていうのも、あれ多分、日本だけちゃいますかね。ちょっとわかんないですけど。で、そういうのがアメリカではあんまりね、僕は感じなかったので、すごい個性を磨くのが、本当に、なんていうんですかね、日本なんかよりも、すごく個性を磨きやすかった気がしますね。で、個性を大事にできるっていう意味で。なので、最初の留学2週間のホームステイで僕は、なんかこう、あ、今後、この国に行きたくなると思うっていうのをすごく感じたんですよね。で、まあ、それが結局、まあ、音楽とつながって、最終インディアナ大学ってところまでつながったんで、まあ、本当に縁が縁を呼ぶ。まあ、うちのおかんがその、まあ、無茶ぶり、もうほぼ無茶ぶりです。もう無茶ぶりどころかね、もうびっくりしますけど、まあ、それをしてくれなかったら、案外自分はその時アメリカ行ってなかったんで、どうなってたんだろうっていうのはすごく感じますね。で、その、もう一つ、喋ることが僕好きなんですけど、やっぱりアメリカ行くよ、というより、言語ですよね。海外、行く場合、言語を勉強する場合っていうのは、やっぱ喋るっていうのはめっちゃ大事で。僕はやっぱね、なんか喋るの好きだったんで、もうほんとね、アメリカ留学中も、 全然、その2週間の間の全然ね、日本語も分かってないのに、よう頑張って喋ってた記憶はありますね。何でもいいんで、適当に片言にみたいな。でもね、本当その時は19とかだったんで、もう、なんか次の本格的な留学に比べると、本当にこう、ちょっとこう、アメリカをちょっとかじって帰ってきた程度でしたね。ただでも本当に、実りのある。で、今後、これから、まあ、実際ね、クラシックっていうのは、ドイツに留学とか、フランスに留学っていうのも多いんですよね。僕の友達とかドイツ留学が多いんで、アメリカに留学する人っていうのはなかなか少ないんですけど、まあ、その中でも僕は最終的にですね、まあ、前回も言ったかもしれないですけど、アメリカを選ぶ、もしくは、まあ、先生に、いや、お前ドイツ無理やろ、みたいに言われたっていうのがあるんですけど。で、そこからまあ僕は大学に入って、まあ4回卒業して留学に入るんですけど、やっぱりね、そこでも大事になったのが、まあコネというとまたあれなんですけど、人との縁ですね。ルーク・ギレスピーという、まあインディアナ大学の教授の方で、まあジャズを主にやってるんですけど、クラシックも一緒に教えてて。で、まあその方と、佐藤先生という方がもう退官されてるんですけれども、そのピアノの先生が大学にいて、その方のつながりで僕紹介していただいて、その人がまあインディアナだったので、まずはルーク先生に会いに行くっていうのを目的に留学するんですよね。で、その時はまだね、なんかね、もうよく聞かれるのがもう、英語喋れたん、ジュンはと。これね、いや、喋れなかったです。いや、本当にね、こればっかりは僕のありがたいことに喋りまくる性格が功を奏してですね、最初留学した時に語学学校に、インディアナ大学についてる語学学校に入るんですけど、そこでまあめちゃくちゃ喋りましたね。喋りまくるせいで、なんかね、ある、なんか才能ではないんですけど、なんか僕、例えば今日とかもラジオ番組喋ってる中で、全然カンペとか、なんか書いてないんですよ、メモとか。僕なんかずっと喋る癖があるんですよ。まあ言ったら、まあよくね、まあボギョンとかに言われますけども、喋りすぎと。いつまで続くねみたいに言われるんですけど、なんかね、なんかずっと喋れる特技があって、これが、プレゼンとかにすごくいい影響を与えたんですよね。で、アメリカで僕プレゼンテーションというものを初めてしたんですけど、大学でね、まあなんかね、グループでのプレゼンテーションとかは、1回2回ぐらいはやったと思うんですけど、あんまりね、そのなんか記憶にそこまで強くは残ってないんですけど、アメリカはやっぱり英語でさせられたっていうのもあって、かなり強く残ってるんですけど、めちゃめちゃ得意でしたね。もうね、書かないんですよ、英語なのに。書かずに、もうとりあえず、まああれですよ、もう書くのめんどくさいとかいう、そういうのもあり込み込みでですけどね。でも本当ね、適当に喋ってましたね。それがね、なんかうまくいって、それはね、今の僕のその J&B の活動にも多大な影響を与えてます。要するに演奏した後喋るで、喋ってまた演奏するっていう、このスタイルはですね、やっぱり自分が喋れるタイプだからこそ、まあできる形、いろんな方がいろんな音楽の形、音楽のコンサートのスタイルしてると思うんですけど、僕の形はこうやって喋って演奏して、皆さんを巻き込んで喋って、皆さんをその気にさせて演奏ドーンみたいな感じで刺すみたいなね、そういう感じのをまあやってますけど、それをまあ確立させるためにはやっぱアメリカ留学めちゃくちゃ大きかったなと。で、なんかね、アメリカでそのプレゼンを大学院の間に一回したときに、あのね、ポーランドから来た先生にずっと教えてもらってたんですけど、まあ素晴らしい先生だったんですよ。で、その時に僕4人グループでさせられたんですけど、もうその時もね、もうめっちゃ揉めましたね。本当に。もうなんでこんなに、僕ね、本当にね、人付き合い、人好きなんです。もう人大好きなのに、なんかね、こう、我が強くなっちゃうんですよね。こうね、なんかね、うまくいかなくなるんですよ。なんか折れれない。こう、向こうが、ああだって言っても、ええー、みたいな。ま、あと、もう、合わせないんですよね。時間とかも、なんでもそうですけど、なんかね、合わせない。空気読まない。で、向こうでその4人グループになったのは、白人の女性と、 もう一人、まあ、ほぼアメリカ、まあ、白人のアメリカ人と、一人台湾から来た女の子かな、の4人グループやったんですけども、めちゃくちゃ揉めて、そこでも。もう特にその白人の女の人にめちゃくちゃ嫌われて、もう、ジュンとはやりたくないみたいなこと言われたんですよ。で、もうだからグループラインぐちゃぐちゃでプレゼンしたんですけど、もうね、その、ポーランド出身の先生に、ジュン、あんたのプレゼンが一番素晴らしいって、僕、アメリカの大学院で言われて、今すぐあんたは私の代わりに教えれるわって言われたんですよ。で、理由が僕だけ何も見てないんですよ。で、その、プロジェクターで、パワーポイントでこういろいろ出して、それを指差しながら、もう僕が知ってることばーってみんなに喋って言ってただけなんですよ。要するに、その、喋ることがすごくナチュラル。これってやっぱりね、まあ、いろいろ今経験して、今の年になって思いますけど、なかなかね、全員が全員できることじゃない。やっぱり自分のこの、まあ、技術というか、特技っていうのは、そんなに、みんなが持ってるもんじゃないんかなっていう。これもやっぱりアメリカでね、そういうプレゼントとかで、でもその先生に褒められることによって、おお、なんか、俺喋りがうまいというか、なんかこう、人前でこう、何かを伝えたりするのが得意な方なのかなっていうのがありましたね。で、なので、留学中もその音楽だけじゃなくてね、本当にいろんな部分で、こう、自分をこう、自分の性格をビルドアップしていく。本当にこう自分って誰なんだろうっていう旅を、続けれたんじゃないかなと思いますね、アメリカでは。すごい、なんか、個性を磨く国としては、僕はアメリカは、まあ、他の国行ってへんやんけって言われたら、まあ、スペインとかは行きましたけどね、韓国とか。お前、ドイツの何知ってんねんって突っ込まれたら、すいません、何も知りませんって、もう平謝りなんですけど、まあ、僕の、まあ、知ってる範囲でのアメリカ留学の話で言うと、本当にアメリカは個性を磨ける国なので、逆に個性を磨くのが苦手、もしくは、やっぱり自分は、なんかこう、グループでこそ光る、とか、人に合わせるのが得意。その軍師みたいな参謀的な立ち位置がすごくいいねなんて場合は、逆に僕は日本のそういう社会の組織に入ったらめっちゃ光るんじゃないかなと思うんですね。僕はその組織に入るとすごく歯車がね合わないというか、もういや本当ね頑張ったんですけどね、僕も本当に頑張ったんですよ。ただどうもうまくいかなくて、なんとかまあそのうまくいかないなりに道を見つけるってなった時にアメリカ留学はすごく良かったなと思いますね。まあここからねアメリカ留学の話しだすと、まあこれ1回目の話ですけど、2回目とかはまあもう音楽の話めっちゃ多くなると思いますけど、まあ何回につながるか分かんないですけど、今何分ですかね、23分ですね。もうストップウォッチもないですけれども、今戸川さんがここで23分って言ってただけで、次はですね、こっからはまた、留学の次、音楽のインディアナ大学の時の話をね、ちょっとがっつりしていきたいと思いますので、皆さんまたね、夏まだまだ、そうですね、8月来週なんで、まあ暑いですけど、僕も今日ね、ちょっとだんだん涼しくなってきたな、なんか思って今日涼しいかなと思って収録来たらめっちゃ暑かったですね。ここは涼しいで嬉しいんですけど。なのでね、ちょっと次の、次回も皆さん楽しみにしていただけたらと思います。さあ、ではですね、もう先に言っておきます。もうこれから最初と最後はきっちりもう決めて喋りを入れるということなので、ちょっときっちり初ですけどやらせていただきたいと思います。川尻純の今日もフォルティッシモ、次回もお楽しみに。ありがとうございました。